野中税理士の税務コンサルティング。このコーナーは野中よしみ税理士事務所の提供でお送りします。毎月第1、第3木曜日のこの時間は野中税理士の税務コンサルティング。今日もスタジオに野中よしみ税理士事務所の野中よしみさんをお迎えしています。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマです。
はい。
一人親控除の創設についてです。
うん。
シングルマザーなど婚姻歴の有無による不公平と、男性の一人親と女性の一人親の間の不公平が税法上問題になっています。それを解消する税の改正ができないんでしょうか。
はい。令和2年度改正により、婚姻歴の有無や性別にかかわらずその問題を同時に解消するため、一人親控除の創設が行われました。一人親控除とは、居住者が一定の要件を満たす一人親である場合には、その者のその年分の総所得金額から35万円を控除する仕組みを言います。はい。
婚姻歴の有無や性別にかかわらず同時に不公平を解消するためのその要件はどういうものがありますか。
はい。一つは、生計を一にする子、その子供が総所得金額が48万円以下、給与収入で言いますと103万円以下を有することです。
はい。
二つ目は、本人の合計所得金額が500万円以下であること。三つ目は、事実婚と認められる者がいないことの3つの要件を満たす必要があります。
すべてを満たす必要がある、
はい、
ということなんですね。
はいはい。
はい。一人親控除については、令和2年分以降の所得税について適用される予定です。
はい。
ただ給与および公的年金の源泉徴収の際に一人親控除を適用する時期はいつからでしょうか。
はい。その適用時期は、令和3年1月1日以降に支払うべき給与および公的年金としています。この点については経過措置が設けられ、給与所得者について令和2年分の年末調整において適用できることとしております。はい。
では安心ですよね。
はい、はい
はい。従来からの本人が女性である家父控除、婦人の婦と書く家父控除、
はい、
そして本人が男性である家父控除、これは、夫という字ですね。その家父控除はどのように改正されたんでしょうか。
はい、はい。本人が女性である家父控除については、改正され、一人親に該当しない家父について、その者のその年分の総所得金額から27万円控除することができます。一人親控除じゃない場合ですよ。
はい。
そしてその要件は、夫と離婚後婚姻していない者のうち、一つは扶養親族を有すること、二つ目は総所得金額が500万円以下であること、三つ目は事実婚と認められる者がいないことの要件を満たす場合に適用されます。
はい。
また夫と死別した後に婚姻していない者、または生死が明らかでない者のうちに合計所得金額が500万円以下であること、事実婚と認められる者がいないことの2つの要件を満たせば適用できます。
うん。
死別の場合は要件が少ないですね。
はい、
はい。それから、本人が男性である家父控除は一人親控除に飲み込まれて亡くなりました。
うん。
家父控除亡くなったんですよ。
あ、そうなんですね。
だからもう一人親の方に持っていけるようになりまして、
はい、
一人親に当てはまらないと男性の家父控除はありません。
うーん、
女性はありますよ、女性は。
はい、そうなんですね。
はい。
今日は一人親控除の創設について教えていただきました。
はい。
今日のテーマはもちろんですが、納税や税金に関する質問は野中よしみ税理士事務所 電話 0952-24-3286 0952-24-3286 富士山にハローまでお問い合わせください。それでは野中先生の今日の一言。
今日の一言は猛気不木、お経に出てくる言葉ですが、はい、大海に住み100年に一度だけ浮かび上がる目の見えない亀が、
うん、
漂っている浮木の一つしかない穴に首がちょうど入るというお話です、
はい、
とても稀なことということなんですが、
そうですね、
人間に生まれることも、うんうん、この亀が丸太の穴に首を入れることがあるよりもあることが難しいということなんですよ、
はい、
とても稀なこと、あるのがガタイ、ありがとうというふうになっているそうです。
なるほど、
仏教ではね、はい、だから人間の命が生まれるというのはもうとても大事なことで、うん、命を大切にしなければならないということを言ってるわけです。
本当ですね、自分の命もそうですけれども、うん、その隣にいる人、うん、前にいる人、うん、周りの人の命も同じように大切ですよね。
そうですよ、はい、
今日は猛気不木教えていただきました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
野中税理士の税務コンサルティング、このコーナーは野中芳美税理士事務所の提供でお送りしました。